Christian Podcasting Program. Internet Radio.
JF4XEM Podcast.
JF4XEM Podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1694回、6月18日です。皆さん万事まして、みっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ連絡がありません。収録中に帰ってくるのかな、どうなのかな。あ、ワープさんこんばんはです。はい、まず最初にですね、本日朝発生した大阪北部の6弱の、地震でお亡くなりになられた、今のところ3名かな、確定してるのは、方のご冥福をお祈りするとともに、怪我をなされた方、また避難中の方の、に、お見舞いを申し上げたいと思います。はい、あ、ハムトンクさんこんばんは。娘ちゃんご無事で何より。はい、なんとかね無事です。私もね最初気がつかなかったんですよ。ちょうどね会社でラジオ体操してる真っ最中なんでね、あの時間帯が。島根も震度2の揺れがあったみたいなんだけど、まあ、飛んだり跳ねたりしてるんでね全然気がつかず、でそのうち仕事始めてたらアプローチの方になんかプッシュがいっぱい来て、あの小学校の女の子が亡くなったとかいうニュースがアプローチに流れてきて、え、何事と思ったら大阪で6弱とかっていうね情報があって、マジかと思って、仕事中ではありましたけど娘に LINE したり、大阪の親戚にね LINE したりしてたんですけども、まあうちの関係ではとりあえず食器がね若干落ちて割れたという話は聞いてますけども、割れたのは門間か、門間の親戚でしたね。パナソニックのちょうど裏側のとこだですけどもね、そこが一番揺れたのかな。もう娘は何ともなく、大阪旭区が震度5強だったかな、多分生まれて初めてそんなでっかい地震にあったんじゃないかなと思いますけどね、ビビってたみたいですけどね、はい、なんとか無事でした。まあ、学校は地震があってすぐもう午前中お休みというね一斉メールが回ってたらしいですけどもね、ただ娘はもう学校行く段取りをしてたんでそのまま学校行ったらしいんですよね。で昼から授業が始まるんじゃないかということで午前中学校で過ごしてたらしいんですけど、結局その後午後も教授も生徒もJR 関係が全然動いてませんでしたからね。まだ昼の時点では私鉄もほとんど動いてなかったんじゃないかな。午後もお休みってことでね、幸いにもうちの娘は通学には大阪シティバスを使ってるので 無事帰り着いたみたいですけどもね。はい、ハムトンクさんありがとうございます。1週間ずれてたらまずかったですねお散歩さんもこんばんは、イクラムさんもこんばんは。はい、まあびっくりですよ。江口さんこんばんは。地震の被害に遭われた方々にお見舞い申し上げますということで、うちのリスナーさんで被害があったとこはあるんですかね。お散歩さんとことかも結構震度高かったですよね。ワクワクさんお風呂行ってらっしゃい。はい、あ、娘はねとりあえず無事でしたで明日がね火曜日で娘の教室というかクラスは休みなんですよ。で水曜日もねどうもお休みになったみたいです、学校が。てなわけで、まあ、土曜日は半日授業があったんですけどもね、あ、授業があるんですけどね普通。なので日月火水4連休、羨ましいって感じですけどねあ、いやいや坊主さんこんばんは、無事で何よりですということでありがとうございますはい、まあこのとこちょっとね地震があちこちで大きいのがありますんでね、島根も高を食ってはいられないぞという感じもしますけどもね。まあ島根この間いっぺんやったからな、ちょっと間が空くのかなって気がしなくもないですけどはい、まあ、今回の地震震度6弱で震源が有馬高槻断層帯の東の端のちょっと下の方にずれてるんですよね。でこの有馬高槻断層帯が原因の地震って442年ぶりらしいですね。まあ気象庁の観測史上初めて大阪で6弱6を超える地震があったのかっていう話なんでね、まあ、阪神淡路大震災の時にも結構揺れてはいるんでしょうけども、それ以上の揺れですからね。地震は怖いですよ。あと亡くなった方がね2人、まあ、3人亡くなってらっしゃいますけども、1人は、本棚の下敷きになって亡くなってらっしゃるかな。であと2人がコンクリー塀ですよね、ブロック塀、それの下敷きということで、まあ現場の写真ニュースとかでもちらっと見ましたけど、あれ鉄筋入ってないですよね。多分80代のおじいちゃんが亡くなった方はあれ完全に鉄筋入ってないですよ、あの写真映像は。で9歳の女の子の学校のプールの塀、あれ土台と落ちた壁の間に一応鉄筋入ってるんですよね。ちらっと見えてはいたんだけど、ただ縦方向にしか入ってなかったですよね。横方向あれ多分入れてないんだろうな、はい、まあでもうちのブロック塀もよく考えてみたら縦方向にしか鉄筋入ってないんですよね。まあ幸いうちのブロック塀倒れたとしてもうちの家が壊れるか隣の工場の壁にぶつかるかなんでね、人がそこを通ることはまずありえないんで、まあ、そこのとこがちょっと心配がないといやないんですけどもね。ただ道路に面してブロック塀が積んであるとこはちょっと気をつけなきゃいけないですよね。特に戸建ての皆さんは大丈夫ですか、ご自宅のブロック塀このブロック塀1981年に規制強化されてるんですよね。78年の宮城県沖地震の後、まあ、規制強化3年後にですね建築基準法施 地高齢っていうのが改正されてブロック塀の規制が強化されてるんですけどもね、まあ、それ以前の分はしょうがないのかなって気もするけど、それ以降の分は横にもちゃんと鉄筋がね入ってんじゃないかなと思いますけども、この1981年の、規制強化の内容ですけども、高さは 2.2 メートル以下、壁の厚さは15センチ、で高さ2メートル以下の場合は10センチ以上ないとダメらしいですね。それから塀の上と基礎には直径9ミリ以上の鉄筋を配置しなければならない、そして壁の中には直径9ミリ以上の鉄筋を縦横80センチ以下の間隔で配置しなきゃいけないと。それから高さ 3.4 メートルごとに控え塀を設けると、あの定時型にするやつですよね。そして基礎は30センチ以上地中に埋め込まないといけないというね。これだけしてあると震度6強では倒れないらしいですね。ただ震度7になるとこれだけ補強してても倒れるよということらしいですけどもね、はい、まあ気象庁が最後に記者会見した時には余震で震度3以上のものがないからこのまま収束するかもしれないという話もありましたけども、夕方震度3の余震がありましたよね。そうしてみるとまだまだ今回の6弱並みの余震が来るかもしれないということでね、はい、娘も結構ビビってますわあの同じマンションにね同級生が一人おるんですよ。クラスは学校同じ学校でね、同じマンションでうちが4階友達が3階に住んでますけどね、ただクラスが違うんですよね。学校での同じ学校の中ではありますけどなのでその子はもしかしたら、あでも明日は休みなのかな、その子もやっぱり水曜日までお休みなのかな、そこまでちょっと聞かなかったですけどね。はい、まあちょっとしばらくの間地震に気をつけないといけないですよね。まあただ大阪だけに限らないですからね、今あちこちで関東の方でもちょっと大きな地震があったりしますからね、はい、皆さんとこも十分お気をつけくださいね。はい、というわけで、あそうだ、気象庁がね今回の地震に関する特設ページっていうのをね一応作ってらっしゃいますので、それの URL をね貼っときます。今までの状況、それからこれから先も変化があればこちらの方が更新されていくと思いますんでね、注意して見ておいていただきたいと思いますよ。江口さん、1週間ぐらいは気をつけた方が良い、うん、そうですよね余震、でもこの間熊本みたいに余震だと思ったらそれ、本震だと思ったらそれが余震で翌日後で本震が来るっていう可能性もなくはないんでね、あ怖いですよ地震は予報がつきませんのでね、誰か予想する技術を開発してくれないですかねはい、それではですね、今日はちょっと地震絡みのニュースをね、続けて紹介していきますね。 IT ニュースという感じじゃないですけど、まず最初のニュース、まあこれは IT ニュース絡みと、いや IT ニュース絡みですけどね、携帯ウォッチになった記事です。 大阪府で最大震度6弱の地震、災害伝言板運用中という記事が上がってました。18日午前7時58分ごろ、大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震が発生し、これを受けて携帯電話各社では災害用伝言板の運用を開始しました。各社サイトのトップページから案内されていますということで、171ですね。電話つながりにくい状況は夕方にどうも解消はされたようですけどもね。そう言ってもやっぱりつながりにくい状況は変わりないと思いますんでね、安否確認される方はぜひ171活用してくださいということですね。それでは次の記事ですよ。こちらも地震絡みの記事です。今日は空海地震ニュースって言った方が良かったのかもしれませんね。はい、こちらCネットジャパンにあった記事です。大手携帯3社、大阪地震を受けて公衆 Wi-Fi を無料開放、ヤフーらはシェアサイクルを開放という記事が上がってました。 NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社は6月18日に大阪府北部で発生した震度6弱の地震の支援処置として、大阪府全域に設置された公衆無線 LAN、アドレスが00000JAPAN、 05つの JAPAN ですね、こちらを無料開放したと発表しましたということです。はい、ということで大阪府ですね、大阪府全域、キャリア関係なくつなぐことができるようになりますよということですね。もちろんキャリアと契約してない人でも誰でも使うことはできます。そしてヤフーの子会社である Z コーポレーションとソフトバンクの子会社である SB イノベンチャーが出資するオープンストリートかな、ここが交通機関の混乱に対応するため事業者や自治体向けのシェアサイクルプラットフォームハローサイクリングが提供する11カ所のステーション駐輪場のシェアサイクルを無料で開放していますと。本来は会員登録してないと使えないんですけども、現在無料で自転車使うことができるようにしてますということはそうですね。対象ステーションは以下の11カ所ということで、阪神西九条駅、東棟、B 駐輪場、そして阪神福駅でいいのかな、幸福の福に駅ですけどね、福駅前 A 駐輪場、阪神三影駐輪場、阪神これなんていうんだ、なんか難しい感じだぞ。これはなんて読めばいいのかな、読み方がわからない。ちょっと待ってくださいね、今読み方確認しますね。阪神クイセ、クイという字に三字の瀬ですね。阪神クイセ西第二駐輪場、それから阪神千鳥橋駅前広場駐輪場、阪神尼崎駅南口、阪神尼崎センタープール前駐輪場、阪神尼崎西、アマスタ、アマセン、 高架下駐輪場、阪神甲子園西駐輪場、阪神西宮東駐輪場、そして阪神西宮西駐輪場、この11カ所全部阪神電車の駅の近くということですね。こちらで自転車が、まあ、無料で使用できるようになってますということですね。あるちゃんこんばんは、タトさんもこんばんは。そう、大阪の地震大変なことになってますよね。まあ、前回 の阪神淡路の時みたいに高速道路が倒れてるとかそういう大きなあれはないですけどもね、交通機関がことごとくダメージを受けてる感じですよね。はい、それでは次の記事ですよと。続いてはトラベルウォッチにあった記事です。関西エアポート6月18日朝の地震による関空伊丹神戸空港への影響を発表ということで、これは今日のお昼過ぎに発表されてたんですけどもね。こちら12時時点の影響ということだそうです。リリースによると遅延や一部施設への影響はあるとしながらも、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港とも空港施設としては問題なく運用しているとのことということで、関西国際空港、滑走路異常なし、管内施設異常なし、負傷者なし、運航状況は欠航便なし、ただ、滑走路点検の影響で到着便1便が13分遅延があったと。で、店舗に関しては一部店舗について限定営業、まあ、従業員がいなかったり、食べ物を提供するところで食材が入ってこなかったりというね状況が発生しているので、限定営業ということで、まあテレビのニュースだったかな、伊丹空港のレストラン関係は早めに閉めるとこが多いと。ただ逆に朝食材が入ってこなくて遅れて入ってきた食材を提供するために開店時間を遅くして夜まで営業するというお店もどうもあるって話でしたけどもね。で、その大阪国際空港です。滑走路異常なし、館内施設一部被害ありということで、水漏れ、天井剥がれ、ひび割れ、空調吹き出し口の機器落下などと。ただ負傷者はなしと。で、欠航便はこれお昼時点ですね、58便、出発便が29便で到着便が29便、遅延便は多数ということだそうですね。そして店舗は一部店舗に行って、限定営業という形になっているようです。神戸空港に関しては滑走路異常なし、館内施設異常なし、負傷者なし、運航状況欠航便なし、ただし滑走路点検の影響で出発便4便が最大26分の遅延を起こしたと。あと店舗に関しては関空伊丹ともと同じように一部店舗にて限定営業となっているということだそうですね。はい、飛行機も影響出てるよということですね。タトさん、熊本地震みたいにこれが前震で本震があると怖いですが。そうなんですよね、熊本以降はそれがちょっと怖いですよねそれまではあんまそういうことなかったのにね、熊本地震であれがあってからこの後大きいのがまだ来るんじゃないかというね、ビクビクしなきゃいけない状況になってますけどもね。それでは次の記事ですよとあ、ジミーちゃんバーズマーステー、はい、こちらもトラベルウォッチの記事です。ネクスコ西日本 6月18日朝の地震による高速道路通行止めをすべて解除ということで、これは13時発表ですね。ネクスコ西日本、西日本高速道路は6月18日7時58分に近畿地方で発生した地震について、同社が管理する高速道路の通行止めを13時で全て解除したと発表しましたと。地震の影響があった路線については路面上からの点検を完了しており、13時の発表時点で把握している被害は名神高速道路吹田インターチェンジから豊中インターチェンジの間の上り線で橋との接続部の路面盛り上がりが見られるということだそうですね。このほか高速道路内の施設において街灯やガラスの破損はあるものの、大規模な被害はなく、利用者従業員への被害も確認されていないということで、まあネクスコ西日本管内、あと阪神高速、地震発生後は通行止めになってましたけども、現時点では全部解除にはなってたはずですよね、確か。阪神高速は11号池田線が最後まで通行止めになってたのかな。今は大丈夫みたいですけども、ただ渋滞が発生してるっていう話は出てますよね。お散歩さん、交通機関が全滅に近かったので空港が動いていても行けなかったりして、彦根の隣の普通市、あ、普通市漢字が違うよ、普通しか止まらない南彦根駅に関空特急はるかが停車したままだったし、ああ詰まっちゃってたんでしょうね。まああれですよね、あの大阪環状線が走れないので、当然関空特急はるかも環状線に入ることができないんで使えますわね。ジミーちゃん、 JR はまだほとんど運転見合わせのため娘を迎えに行きました。学校は時間を遅らせて授業をしてたらしいです。授業してたんだ。娘の専門学校はもうお休みにしてしまってましたよ。先生がでも学校へ来れたのかな。娘の話だと教授陣が全然学校へ来れないということでお休みになってしまったらしいですけどね。はい、それでは次のニュースですよと、こちらもトラベルウォッチにあった記事ですね。ベルウォッチにあった記事です。ジミーちゃん、滋賀の田舎は車社会ですから、まあそれは島根も一緒ですよ。トラベルウォッチにあった記事です。バス各社、6月18日朝の大阪府北部の地震への影響対応を発表という記事が上がってました。近畿地方を運行するバス各社は今朝の地震について運休、運行再開などの情報を発信していますということで、これは、今日の15時29分の記事になりますね。あ、これは何？全部それぞれリンクになってるな。上の方だけちょきちょぼっと読もうか。西日本 JR バス、最新運休情報ということで、淡路四国方面とか中国山陽山陰方面、これも運休ですね。あと関西方面の運休、北陸方面も運休、東海南紀方面も運休、関東方面も運休、 ただし夜行便は所定運用します、一部路線を除くという発表になってますね。はい、ということで、まあ大阪シティバスは市内はね動いてたみたいなんですけどもね、長距離バスは結構運休になってるみたいですね。ということで、これ全部紹介するわけにいかないので、皆さん関係のあるところがあればリンクから確認してみていただきたいと思います。西日本 JR バス、近畿バス、阪急バス、阪神バス、京阪バス、大阪バス、南海バス、大阪空港交通、大阪空港交通は全部動いてなかったよな、確か。両備バス、奈良交通、これなんて読むんだったっけ、阪神の新姫バス、日本交通、関西空港交通、北港観光バスかな、北の港、伊丹市交通局、名港バス、ウェラ、豊か交通、岸和田観光バス、それぞれのバス会社が発表してます。あ、新規バスね、ありがとうございます。あ、けいちゃんこんばんは。そしてこれは今度は鉄道ですね。リンクをコピー、これも それぞれのページへ飛んでいけという非常に手を抜いた記事になってるな。はい、URL いきましたね、トラベルウォッチの記事です。関西鉄道各社、6月18日朝の地震による遅延運休運転再開などの情報を発表ということで、JR 西日本、JR 東海、近鉄、阪急電鉄、京阪電車、南海電鉄、阪神電車、山陽電鉄、大阪メトロ、大阪モノレール、泉北高速鉄道ということで、それぞれのリンクがついてます。ちなみに JR 今はどうなってるのかな、近畿エリア、ああまだ結構止まってるな。現時点で運転を再開している路線、これは19時30分更新の記事ですけども、加古川線、それから草津線が一部、姫新線、羽衣線、阪和線、関西空港線、JR 夢咲線、こちらが運転を再開してます。で、このあと20時以降に運転を再開する線区として、大阪環状線、運行再開は20時以降になるということだそうです。あと22時以降に運転再開となる路線がいっぱいありますね。北陸線とか琵琶湖線、 JR 京都線、 JR 神戸線、山陽線の一部、和田岬線かな、とうとう。で、最終列車まで運転を見合わせる区間っていうのがもう決まってますね。奈良線、和歌山線、万葉まほろぼ線、そしてこれが何て読むのかな、嵯峨野線か、こちらは終日運休だそうですね。 新幹線はとりあえず動き出したんですよね。私鉄もほぼ動き出したんじゃなかったっけな。泉北高速鉄道は多分まだ動いてないですよね。あ、嘘だ、平常運転してるわ。19時42分平常運転になりましたと。あ、今運転再開？あ、もうちょっと前に再開してるのかな。 JR 以外は結構再開してますね。琵琶湖線は怪しいかも怪しいかも。ジミーちゃん、この再開予定はずるずる延長変更されているので当てにできないです。確かにね、もっと早い時間になんか再開っていう話をちらっと聞いたような気がするんですけど新幹線はどうなってるのかな。新幹線というか、まあ、北陸本線は運転取りやめになってますね。今日は山陽新幹線は動いてるけど、新大阪から博多間の列車に10分から185分の遅れが出てます遠いこっちゃ、185分ってなんかこのとこ新幹線踏んだり蹴ったりですよね相口さん、仙北線、あ、仙北線ね、なるほど阪急は宝塚線が間引き運転をしているくらいだったと思います。あ、阪急、阪急は列車に遅れが、あ、神戸線遅れが出てます。宝塚線遅れが出てます。京都線も遅れが出て、京都線は運転を見合わせている区間がございますということですね。重曹から淡路通って嵐山とかあっちの方行く線が見合わせですね。あと北千里から淡路の方、こっちも止まってますね。うん、まあ今日はどっちにしても大阪はガタガタですね それでは次の記事ですけども、あら、間違えちゃった、先ほどは大手3社が無線 LAN を開放したよというかな話がありましたけども、それ以外の無線 LAN も無料開放してますという記事が上がってました。こちらは携帯ウォッチにあった記事です。大阪府北部の地震、公衆無線 LAN 各社が支援措置ということで、公衆無線 LAN サービスの Do スポットを展開している NTT メディアサプライは、大阪府及び京都府内のすべての Do スポット Wi-Fi スポットを午前10時30分から無料開放していますと。終了時期は未定ということですね。あと NTT ブロードバンドプラットフォームは大阪府、京都府、奈良県内の Wi-Fi スポットを開放していますと。あと KDDI とワイヤー&ワイヤレスは大阪府内の AU Wi-Fi スポットを無料開放。あ、これさっきの0000ジャパンのことですね。あと京都府南丹市では同社の公衆無線 LAN サービス南丹フリー Wi-Fi も開放していますということですね。 まあセルラー電波はそこそこ飛んでるみたいなんでね、基地局がダウンしてるとこがあったみたいですけども、他の基地局でなんかカバーしてるっていう話がありましたんでね、セルラーが届かないということはないかもしれませんが、まあ明日もまだフリー Wi-Fi とか飛んでる状況になってるのかなって気がしますね。お散歩さん、北陸本線は普通でも本数が少ないですから後回しでしょうね。娘のところは阪急が運休で出勤できなかったって、でも夕方に回復して出勤しているかも。
ああ、さすが僕だったら出ないな。
はい、それでは次の記事ですよと、こちらは愛をありがとうさんにあった記事ですね。あれ、送信した。アップル心斎橋は本日6月18日は臨時休業、大阪北部地震の影響でということで、心斎橋、アップル心斎橋、今日お休みだったそうです。アップル心斎橋は本日6月18日月曜日は休業になっていますと、大阪北部地震の影響で営業していませんということだそうですね。公式サイトでは案内されていませんが、アップルストアアプリで確認すると、特別営業時間として本日6月18日はクローズと表記されていますということだそうですね。心斎橋、まあ地震の影響で中が多少被害でもあったのかもしれませんし、従業員が出てこれないっていうのもあるかもしれませんけどもね。あとイオンとかも結構お休みになってたみたいですよね、大型店舗とかは。はい、ということでここまで地震絡みのニュースでしたと。こっからは地震からちょっと離れたニュースになりますよ。こちらはどこの記事かな、あ、エンガジェット日本語版にあった記事です。 LINEPay 10円送金でローソンやマックの商品がただ、7月17日までという記事が上がってました。 LINEPay は6月18日友達に10円を送金するだけでローソンやマクドナルドの人気商品がもらえる大型キャンペーン、10円ピンポンを開始しました。今回のキャンペーンでは LINEPay のユーザー同士でお金をやり取りする送金機能にフォーカス、該当期間中に LINEPay で友達に10円を送金するだけでローソンやマクドナルドの人気商品がタダになるクーポンを4週にわたり週替わりでもらえるということだそうですね。6月18日から25日まではローソンのマチカフェコーヒー M 先着50万人、そして6月25日から7月2日まではローソンのグリーンスムージー 200g 先着50万名、そして7月2日から7月9日まではマクドナルドのマックフライドポテトの S、 これは参加者全員です。そして7月9日から7月17日まではマクドナルドのベーコンエッグマックサンド、こちらも参加者全員にプレゼントということですね。各特典のクーポンはローソンは翌週の火曜日、マクドナルドは翌週の水曜日に発行します。引き換え期間はローソンの場合発行から1週間、マクドナルドの場合は2週間となりますということですね。はい、まあ言ってみれば10円でコーヒーとかハンバーガーとかポテトとか食えるぞということだそうですよ。 皆さんもぜひ送りつけてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事ですよと、はい、次の記事は、はい、日本快挙のお話ですね。こちら AV ウォッチの時です。トヨタ初優勝のルマン、 J スポーツが21日から再放送オンデマンド配信中という記事が上がってました。 J スポーツはトヨタが悲願の初優勝を成し遂げた世界耐久選手権第2戦ルマン24時間レースの再放送を6月21日から放送しますと。PC、スマートフォン、タブレットで見られる J スポーツオンデマンドではすでに配信しており、予選や決勝前のウォームアップ走行などを含めて楽しめますということで、今年のルマン、トヨタがワンツーフィニッシュでしたね。どちらもというか、これ1台の車に3名のドライバーが、順番に運転して、まあ、24時間走り切るということで、トヨタ2台出してたんですけども、1台には中島悟の息子ですよね確か。そしてもう1台には誰だったっけ、誰が乗ってたっけ、日本人が乗ってたんですよ カムイだったかな、が乗ってたはずですけどね。ワンツーフィニッシュ、マツダが優勝してから何年ぶりだろう、日本勢の優勝ってのが、はい、まあ、24時間私もフルには見れなかったですけどね、再放送で見ることができますよと。6月21日から22日かけて再放送を実施しますと。あと6月24日にはレースのハイライト番組、そして8月5日ちょっと先ですけどもね、レースに登場した選手たちがルマンの舞台裏や真相を語る2018ルマン24時間レースの舞台裏というのも放送されるということだそうですね。まあ、松田は最近出てないですけどね日本勢優勝おめでとうございますですね。あ、小林神だ、そうそうそうそうはい、あとこれが最後の記事ですよと。はやぶさくん、はやぶさ2号くんが近づいていった最新映像が上がってました。あら、見てなかった。はやぶさ2が 700km の距離から撮影したリュウグウということでね、だんだんリュウグウの形が見えてくるよというお楽しみ企画ですが今回の映像は、これはね、写真？あ、写真は写真だな。これ回ってますね。リンク見るとこれ自風画像になってると思いますけど、時間を置いて撮影した映像ですが、どういうんだ？左回りに自転してるのがはっきり見えますね。で、まん丸じゃないね、やっぱり。なんかちょっと、でこぼこしてる。これは着陸場所探すのが大変じゃないって気がしなくもないですけどね。この自負画像、52枚の連続写真という形になってるようですね。距離はリュウグウから700から650キロの間で撮影したものと。イメージでは直径が12から13ピクセルということですね。 ただ一部これ画像を加工してるってとこがあるみたいですね。うん、これでも結構な速さで回ってるんじゃないの。この動画じゃない、ほぼ一周回ってますよね。一周回るまでに8時間ぐらい、8時間で一周ぐらいのスピードで回ってるかな。うん、さあだんだんだんだん近づいてきて、実際にどんな形なのかワクワクって感じですね。ということで以上本日の空海地震ニュースでした。ジミーちゃん、ポルシェ、ジャガー、メルセデス不在でしたけどね、アウディもいなかった。ああ、有名どこが出てこなくなっちゃいましたよね。金になんなくなっちゃってからかな。スキちゃんは何か連絡あったかな。メールが来た気配はないですが、メールを読んだ気配もないな。今日は月曜日で忙しいのかもしれないな。15日ですね、1692回拝聴、壺に入ったスキちゃんに引き込まれないように奥歯を噛みしめるも噛みしめるもののニタニタ、電車内の周りの人がチラ見テロですね、スキちゃんテロですね。ありがとうございます。そして小暮さんも392回聞いていただいて AUGM 東京参加しますということで、はい、リスナーさんの中にもあうちゃんだったかな、 Wi-Fi ルーターかなんか当ててでっかい箱持ってましたよね。羨ましいって感じですけど、はい、そしてこれ16日かな、ガンちゃん、というわけでというわけああそっか、ポッドキャストの絡みか。早速近所のカルディでパクチーポテトチップス購入、美味しいってことでありがとうございます。カメムシの味しましたか。はい、そしてチュリーちゃん、1693回拝聴、痛みは体からの警告、でもひょっとしたら放置したら治るかも、そしたら月曜は笑いの渦、スキちゃんを大事にということでいただきました。ありがとうございます。スキちゃん出てきそうにないんでね、一応報告はしておきますが、土曜日スキちゃん病院行ってきました。で検査したんだけど結局原因分からず、血液検査とかもしてもらったんだけど特におかしなデータは出てこないということで、痛み止めをもらってね帰ってきましたよ。で、痛み止め、痛み止めっていうから僕痛い時に飲む豚腹かなと思ったら、どうもそうじゃなくて毎食後に飲む1日3回10日分なんか薬出してもらったらしいですけども、それ飲んでるとまあまあ痛みは収まってるって言ってましたからね、まあちょっと様子見って感じですね。ただ原因が分かんないのはちょっと怖いっていうのはありますけどね。はい、ありがとうございます。そしてジミーちゃん、今日の一杯娘が作ってくれたハテナ、美味しそうな生ビール、おクラフトビールですかと思ったらゼリーでした、死の日だそうですということで、へえ、これビール味のゼリーじゃなくてただ 見た目がビールってことなのかな、はい、どんな味だったんでしょうかね、はい、ありがとうございます。そして、さっきのガンちゃんのパクチーポテトチップスに対して小暮さんがうひゃー小暮さんダメなのかなパクチー、はい、そしてお散歩さん、ドコモのメールアドレスに地震速報を装ったフィッシングらしきメールが、仕事早いなわらってことで、これは今日の朝9時11分、本物の地震の後でそんなのが来たってこと、怖えな、はい、ありがとうございますコメントは以上ですね。アウちゃん、ライバルが少なくなっても24時間走り切るのはチャレンジですよ。まあね、どっちかというとルマンは自分との戦いなんてかっこいいこと言ってましたけど井口さん、地震の影響ですかね、うん、ん？地震の影響どれに対しての地震の影響だろう見た目だけビール、リンゴジュースがベースでした。ああ、なるほどね。でもリンゴジュースであの色が出るの、ああそっか、リンゴジュースってこんな色か、言われてみれば私は大阪からポロシャツが送られてきましたけどねシャツでした。どうもお袋と口裏合わせてたみたいで、届いたの私は知らなかったんですけどね早めにどうも届いてたみたいですよ。早速来てね、自撮りして写真を撮ってきましたけどね。アルバイトで儲けたお金で買ったらしいですよいわゆる初任給ってやつかな。サンボさん、娘からはマグカップ、息子からは扇子でした。おお。扇子もなかなかいいですね。ひーちゃん、パイナップル柄のプロシャツちゃうちゃうマレミさん、こんばんは。トヨタのルマンは昨年までは相手がいてもいなくても勝ててない展開、今年は相手が早々にリタイアしたラッキーもあり、うん、まあ運も含めてのあれですよね散歩さん、センスはセンスがいいでしょう。うまい。他の皆さんは父の日で何かもらいましたか？私は大阪行っちゃったんでね、今年はあまり期待はしてなかったんですけどもね。プロガイじゃないし、マレムさん、え、父の日って何？お散歩さん、上の子を忘れてる。まあだんだんそうなるでしょうね。母の日はね、大々的にテレビとかでもやるけど、父の日とかって。かぐらい前からなんかテレビでなんか CM やってましたよね。あ あそんなもんかなとは思いますけどね。はい、ということでまあスキちゃんいないんで今日は1時間で終わっておきたいと思います。1分切ったんでね。ちなみに鳥獣戯画のカエル柄のセンス、そうなんだ、トトさん忘れられたち催促してみるのもいいかもしれませんよ。以上空海 IT ニュース1694回、6月18日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日。ただものだんだん。あ、ちなみに、あさって20日は配信お休みになりますんでよろしくお願いします。
Coming IT News.